ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnan minasan, kyo 2020年3月10日火曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アブダビはパンデミックにより債務返済延期することについてお伝えします。アブダビ開発基金は、今年多くの国と企業の債務返済を延期すると月曜日に発表しました。アブダビ開発基金は、アブダビ首長国連邦及びパキスタン、エジプト、スーダン、エチオピアなどの開発途上国の企業に財政支援を提供しています。アブダビ開発基金の声明によると、債務返済の支払いは1月1日から12月31日まで対象となる国と企業に対して延期されるということです。基金は、その救済を得るのはどこの国や企業なのか、または満たされるべき判断基準は何なのかについては述べていません。アブダビ開発基金のモハメッド・サイフ・アル・スワイディ氏は、現在パンデミックが世界を揺れるがしていて、特に最も必要としている人々、特に低所得国を支援することは非常に重要であると述べました。それでは次のニュースです。タイは11月に人への COVID-19 ワクチンの臨床試験を実施することについてお伝えします。タイの研究者は、11月に人々のための COVID-19 ワクチンの臨床試験を開始する予定で、1万人分を準備しています。この臨床試験では、来年末までにワクチンを使用できるようにすることを目指しています。霊長類への試験で肯定的な効果を得られたら、次のステップは人への臨床試験の容量を作ることです。バンコクのチュラロンコン大学のワクチン開発プログラムのディレクターであるキアット・ルクスルンタム氏は、日曜日に COVID-19 を引き起こす新型コロナウイルス用に承認されたワクチンはありませんが、世界では19のワクチン工法が人に対してテスト中です。タイの最初の施設は10月に生産を完了し、それを2番目の施設に11月中に送る必要があります。最初の目標は9月でしたが、キアチは9月にワクチンを準備ができないだろうと語りました。それでは次のニュースです。ポーランドの現職アンドレイ・ドゥダ大統領が大統領選挙で勝利したことについてお伝えします。 ポランドの現職エンドリュー・ドゥダ大統領は、開票率 99% の結果に基づいて選挙に勝利しました。ロイターが報道したように、これは7月13日月曜日に国家総選挙委員会の声明です。この集計によると、ドゥダ氏は 51.21% の票を獲得しました。一方、野党候補のラファ・トラザスコウスキー氏は 48.79% の票を獲得して、二人の候補者の差は約50万票です。投票率は 68.12% に達しました。国家選挙委員会は国内外の複数の投票所でのそれぞれの集計結果の報告を待っているので、この選挙結果の公式発表の正確な時期はまだ決定していないと述べました。それでは次のニュースです。日本と米国、軍事基地でのコロナウイルス感染者の急増について協議することについてお伝えします。日本と米国の当局は、沖縄県の米軍基地でのコロナウイルス感染者に関する情報を共有しています。これは7月13日月曜日に日本政府のスポークスマンが語ったものです。この会談は、3カ所の米軍基地で新たに42人の COVID-19 の感染が確認された後行われました。沖縄県は7月7日までに普天間海兵隊航空基地で39人、ハムセンキャンプで22人、金座キャンプで1人が新型コロナウイルスに感染したと語りました。内閣官房長官である吉秀菅氏は、日本と米国は感染した軍人の活動に関する情報を共有していると述べました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、18の政府機関の合理化計画を強調することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は7月13日月曜日にジャカルタでの多数のメディアとの会談で、18位の政府機関を合理化する計画を強調しました。大統領は6月18日、全員出席の閣僚会議で、機関の解散から内閣改造までの可能性について表明しました。大統領は、機関や委員会を合理化することで、政府がより効率的に働くようになることを望んでいます。国家官房長官であるプラティクの長官は、その一方で、解散する機関は委員会、コミッション、機関の形を取ると付け加えました。ジョコ・ウィドド大統領政権の第一機関には、すでに23の機関を解散しました。それでは次のニュースです。インドネシアはパンデミックの中で、太平洋地域への投資機会を狙うことについてお伝えします。政府は、インドネシアのビジネスセクターとともに、現在、多くの経済活動が COVID-19 パンデミックによって妨げられていますが、投資機会と太平洋地域の国々との貿易協力を目指しています。これは7月13日にインドネシア外務省、インドネシア商工会議所とビジネスフォーラムの CEO が開催したバーチャル貿易会議の内容です。インドネシアのマヘンドラ・シレガル外務副大臣は演説で、インドネシアは地理的に近いにもかかわらず、多くが 太平洋における貿易の可能性を軽視していると述べました。副大臣はインドネシアと東南アジア諸国連合の加盟国とは特にインド太平洋のパートナーシップを通じて世界経済の回復の基礎になることができると考えられている太平洋地域に希望を置くと説明しました。それでは最後のニュースです。 UNEG の専門家は ASEAN が COVID-19 を克服できた3つの要因を説明したことについてお伝えします。ジェンベル大学の国際関係の専門家であるアブバカル・エビハラ氏は ASEAN のいくつかの国が COVID-19 を克服するために行った3つの要因を説明しました。アブバカル氏は7月13日月曜日に東ジャワ州で開催された ASEAN はニューノーマルの時代を歓迎する大学の貢献と革新をテーマにしたウェブミナーで、その3つの要素とは国家の能力、社会的信頼、そしてリーダーシップだと語りました。同じ機会に外務省の ASEAN 対外協力局長のカロリナ・ティナゴン氏は協力の強化は COVID-19 パンデミックを克服するための鍵の一つでもあると述べました。カロリナ局長によると ASEAN は国際社会で称賛されている。なぜなら2020年6月初旬に開催された COVID-19 のための特別 ASEAN サミットという活動により証明された COVID-19 パンデミックに対する素早い対応が評価されたからだということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 の感染拡大を制御するインドネシア政府の対応についてお伝えします。インドネシア政府は以前として感染者が増え続けているため COVID-19 対応に焦点を合わせています。COVID-19 迅速対応タスクフォースは7月13日月曜日の時点で新たな感染者数が1282人であることを発表しました。したがって陽性者は7万9981人です。 COVID-19 陽性者がいる215の国と地域のうちインドネシアは26位にランクされています。いくつかの機会にジョコイドル大統領はインドネシアでの COVID-19 の陽性症例の増加に対応するため迅速に対応するようスタッフに求めました。ジョコイドル大統領はまた PCR 検査の数を1日あたり3万に増やすよう、特に優先順位8つの州で補佐官に求めました。それらの州とは東ジャワ州、ジャカルタ特別州、中部ジャワ州、西ジャワ州、南スラウェシ州、南カリマンタン州、北スマトラ州、パプア州です。大統領は7月13日月曜日にジャカルタのマルデカ宮殿での COVID-19 パンデミックの影響取扱い加速に関する限定会議で COVID-19 に感染した患者の検査、追跡、治療に引き続き注力するようスタッフに要請しました。いくつかの取り組みが感染拡大を抑え、さらにはなくすために政府によって 実行され続けています。インドネシアの人々の活動は主に新しい日常に適応にすることで進んでいるため、現在はより困難に感じられています。また新しい日常への適応に慣れていない人もたくさんいます。また健康プロトコルに注意することをする人がまだいます。例えばマスクを着用しない、社会的な距離を維持しない、石鹸を使って流水で手を洗ったりしないなどです。したがって国家健康規律運動は再び大規模に社会化する必要があります。ジョコ・ウィドド大統領が述べたように、マスクを着用し安全な距離を保ち、頻繁に手を洗うという義務に関する規律を高めることを人々に求めました。健康プロトコルに注意を払い実施することを周囲に気づさせるのはインドネシアのすべての人々の義務です。それでも違反する場合は、違反した人に処分を科することができます。すぐに実行できる他の取り組みは、 COVID-19 に感染している人に関するデータを公表することです。このオプションはインドネシア国家第8委員会との作業会議で COVID-19 取扱いの加速タスクフォースのドニモナルド会長が語ったものです。インドネシアの法律では患者データの公表は強化されていません。このためインドネシア政府と国会は迅速な決定を下す必要があります。データが公表されればより多くが回避される可能性があるからです。そうすれば検査、追跡および治療が最大限に成功するでしょう。政府によって準備され実行された取り組みは、人々の知識と具体的な行動なしには最大限には成功しないでしょう。インドネシアの人々は積極的に役割を果たす必要があり、 COVID-19 拡大の鎖を断ち切る必要があります。健康プロトコルの遵守は確実に迅速に感染者数を減らすことができます。さらに世界保健機関はコロナウイルスが空気中、特に限られた空間内で生存し伝染する可能性があると複数の研究が指摘しているという公式声明を発表しました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1958年7月14日にイラク革命でファイサル2世王は国家主義者にクーデターされたことから始めます。ファイサル2世は1939年から1958年まで統治したイラク王国の王です。ファイサル2世は1939年7月4日に彼が父親のガジー人を自動車事故で亡くなった後にイラクの王に戴冠させられた時わずか3歳でした。彼の叔父アブド・アル・イラハはファイサルが十分な年齢になるまで王の保護者になりました。1953年5月2日以来ファイサル2世は全権を握ってきました。1958年にイラクで暴動が発生し、アブドゥル・カリム・カシムの指導の下で革命が起こりました。1958年7月14日にファイサル王は革命で亡くなりました。ファイサル王2世はイラクの最後の王でした。次は2011年7月14日に北スラウェシ州にあるロコン山が噴火したことについてです。ロコン山は北スラウェシ州のトモホン市の近くの山です。2011年7月14日火曜日の午後10時45分現地時間にトンパルワンクレーターのロコン山は白熱光砂灰から1500メートルほぼの高さで噴火しました。さらに金曜日の午前1時30分現地時間頃には600メートルもの高さの火山物質が噴火しました。この噴火の結果、キニロ、ティノール、カカスカ線の市民を含まれているいくつかの村で1万人以上の住民がトモホンやマナドに避難を求めていました。この噴火の結果、2人の住民が間接噴火のための影響で亡くなりました。最後は2016年7月14日に2016年ニースの攻撃についてです。2016年7月14日にフランスのニース市で開催されたプロムナード・デ・ザングールでのバスティーユ記念日の祭典を見ていた人々の群衆を標的とした攻撃が行われました。この攻撃では貨物トラックや急上昇し、道路に沿って群衆の中に衝突しました。この事件で少なくとも84人が死亡しました。トラック運転者モハメド・ラフワイチ・ボフレル氏は後で地元の警察によって射殺されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Senandungkan lagu ini atas rindu di hatiLantai bumi bersedih menyepi, tore kisah senandung kasih, maafkan tuan ku berjanji, tak mau menuai murka untukmu oh kawan, berbisik di dalamI'm not afraid to die.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は東ヨーロッパ及び中央アジアの国々との経済協力を強化することについてお伝えします。インドネシアはインドネシアとユーラシア経済連合の自由貿易協定を確立するプロセスを通じてユーラシア経済連合で連携している東ヨーロッパ及び中央アジアの国々との経済協力を強化します。このプロセスへの動きは7月9日木曜日にインドネシア代表団とユーラシア経済連合の執行機関であるユーラシア経済委員会との間で行われた初めてのバーチャル会議での主要議題となりました。7月10日、ウェブサイト kemru.go.id が引用したように、この会議は2020年5月18日にユーラシア経済連合の貿易大臣によって承認されたインドネシアとユーラシア経済連合の自由貿易協定の設立の枠組みで共同実現可能性グループを形成するためのインドネシアからの提案のフォローアップです。両者は目的、範囲、共同実現可能性研究グループ、方法論、タイムライン、利用規約公開、共同レポートを含む共同実現可能性研究グループ、利用規約の多くの問題について議論しました。会議は、付託事項を改善するための会議計画を含む様々な資料の再学習、ドラフトの交換に合意しました。 ユーラシア経済連合の自由貿易協定の計画が2017年に開始されて以来初めて開催されたこの会議で一歩前進しました。ユーラシア経済連合の自由貿易協定の設立はインドネシアの輸出市場の拡大を促し、ユーラシア経済連合とインドネシアの貿易協力を強化します。ユーラシア経済連合はロシア、カザフスタン、ベラルーシ、キルギスタン、アルメニアで構成され、天然資源、農産物が豊かで1億8000万人を超える人口を抱える大きな市場の可能性を秘めた技術的利点があり、国内総生産は購買力平価によると4兆4000億米ドル、または一人当たりの国内総生産が2万4800米国ドルに達します。インドネシア代表団は外務省、産業省、経済調整省及び在モスクワのインドネシア大使館で構成されていました。一方、ユーラシア経済連合の代表団は全ての加盟国からでした。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はマランのワトレテルビーチをご紹介します。南側をインド洋に接して、マラン県は美しいビーチに恵まれています。その一つのはワトレテルビーチです。ワトレテルビーチは東ジャワ州マラン県スンベルバンジンウェタン郡のシティアルジョ村やロウトラテ集落に位置しています。ビーチはマランから約60km のところにあり、2時間かかりますが、その道沿いでは爽やかな空気と木々の緑を楽しむことができます。ビーチへの入場料は1万ルピアです。ワトレテルという名前は、このビーチの周りに崖があり、その先端に平らな場所があるからです。海の真ん中にあるこの崖は、その平坦な形が一目を引きます。ですから、後に住民たちはこのビーチをワトレテルと名付けたのです。ここには柔らかくて綺麗な砂浜とマングローブの木々があります。内側からマングローブの林の景色を楽しみながらボートで渡れるシティアルジョ河口もあります。リスナーの皆さん、ワトレテルビーチにはたくさんのサンゴ礁があります。その東端には大きなサンゴの丘で遮られた沿岸盆地があります。ここは入り江のような形をしているので、安心して泳げます。またこの地域は静かなので、ビーチにウミガメがやってくるのを見ることもできます。そのためワトレテルビーチはウミガメ保護のエコツリーズムセンターになりました。ワトレテルビーチではウミガメを自然に返す活動にも参加できます。これでパソナインドネシアの今日のトピック、ワトレテルビーチについてを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いましょう。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
debatkan semua kesalahan. Itulah yang aku berikan. Apakah sewaktu telah menyembuhkan lukamu? Apakah dirimu mau memaafkan aku? Sedikit waktu yang aku minta, apakah kau akan memberikan?
Voice of Indonesia.
Risuna no minasan, Indonesia go koza desu. Kono bangumi wa RRI Kaigai Hosou Kyoku Voice of Indonesia to Kyoiku Bunka Shou no Gengo Kaihatsu Kyoku to kyoryoku shite teikyou shite imasu. Kyou wa apa yang kamu pelajari? Nihongo de nani o benkyou shite imasu ka nitsuite go shoukai shimasu. Risunaa no minasan, itsumo no you ni mazu wa apa yang kamu pelajari? Nihongo de nani o benkyou shite imasu ka nitsuite no kaiwa o kiite kudasai. 今回はケビンさんはシティさんに何の科目を勉強しますかと聞きます。
Siapa nama dosen bahasa Indonesia kita?
Bapak Dewa Hartono.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連して語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。apa saja、apa saja。日本語で何の、何の。またクリア、またクリア。日本語で科目。科目、pelajari、pelajari。日本語で、勉強する、勉強する。sejarah bahasa、sejarah bahasa。日本語で、言語の歴史、言語の歴史。linguistic、linguistic。日本語で、言語学、言語学。何か情報を知るには、あぱさじゃ、日本語で、何のという単語を使います。例えば、またクリアあぱさじゃ yang akan kamu pelajari? 日本語で、何の科目を勉強しますか?と聞けます。次のように答えることができます。例えば、linguistik satu dan sejarah bahasa。 Nihongo de Gengo Gakku Ichi to Gengo no Rakkishi desu と答えます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再びを聞いてください。
Siapa nama dosen bahasa Indonesia kita?
Bapak Dewa Hartono。
これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih.
Voice of Indonesia.
Kelabu
South Indonesia. Bertatah permata, anak sayang,
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foiindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。